一節から見ましょう。
さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた、うん、
じゃあこの主の怒りがねイスラエルに向かって、燃え上がった。だから何か罪を犯したと思うんですね。イスラエルの民が祈らないし、祈らなかったその罪、祈りを休む罪、それがあったんですね。まあ神様に背く罪、それがあったから神様が審判されようとしました。それがダビデの心に傲慢な心が入りました。だから私たちは上に立つ人々のために祈りなさい。第一テモテ二章で主が言われますね。私たちが平安で一生それを暮らすためであるということですね。だから神様がイスラエルを審判するためにダビデの心の中で高ぶりが入ったんですね。それは祈らないといけない。祈る。だから国民の責任もあるね。国民がこの祈らなかったからダビデの心にサタンが入ったと、サタンの思いが入ったんですね。その思いが勝ったんです。ここでは神様がされたと言われるんですけど、主がそのようにされた。人口を数えようと、第一歴代記志21章にはね、サタンがという言葉が書いてあります。だからサタンがダビデの心に高ぶりを与えたんですね。人口調査、どうして人口調査が高ぶりかというと、ダビデの心はいつも主を頼ってたんです。しかし主を頼る目から自分の国民がどれぐらいか、その力を知りたかったんですね。それでその人口調査を命令するんです。だから上の人が何か間違った行動をすることもね、全部全体の問題ですよね。だから全体がそれを審判を受けるために、まだダビデの心がこのようになってくる。ニセス
王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。
この壇は一番上ですね。壇からベールシェバまで。三節。
するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。しかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた。
じゃあこのようなことが起こりました。それで、まあこれはもう人口調査ということが、今までダビデの姿勢はいつも主が自分の力でした。しかし主から目がそれるんですね。それでうちの人口がどれぐらいかと知りたい。自分が持っているものがどれぐらいか、それを知りたい。それが主から目が離れたということです。これがサタンからそそのかされたということですね。10節。
ダビデは民を数えて後、良心の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました、
うん、だからすぐ悔い改めるんですね、ダビデは。それで注意せず、
朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった、
このガドが来ました。それでガドがこのように3つの中で1つ選びなさいとね、主の審判を宣言します。13節、
ガドはダビデのもとに行き、彼に告げて言った。7年間の飢饉があなたの国に来るのがよいか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのがよいか。3日間あなたの国に疫病があるのがよいか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください、ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません、
じゃあ主の手に陥る、これは愛の無知ですね。それに任せるというダビデの判断です。それで中古節
すると、主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ、
じゃあこの疫病、3日間の疫病で7万名が死んだんです。じゃあこれがダビデの心の中で高ぶりが入ったからです。だからその高ぶりが入らないように普段祈らなければならないんですけど、いつも主を仰ぎ見て、 主に目が固定されてると、こんな高ぶりが入らないんですね。主をあがめ、主を恐れ、主を愛する。しかし旅ではまた自分がどれぐらいの力が持ってるか、そのような、高ぶりが入りました。だから私たちはこのようにね、今日本の首相が女性でしょ、その方の中にも高ぶりが入らないように私たちが祈らないといけない、戦争とか靖国とか、これを平気に言ってる。だからね、私たちが祈らないといけません。祈りをやめる、その罪、そうすると、上の人がそのように決めてしまうんです。じゃあ16節、
御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた、
このエブス人ということはね、エルサレムの住民ですよ。このユダヤ人がこのダビデの時代にそれを占領したんですね。そのエブス人の土地があったんですね、内場がある。だから占領はしたけど、財産はそのまま自由に、こう持つようにされたんですね。だから、エブス人アリウナの内場というものがあったんです、そこで神罰が止まったんですね、17節、
ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください、
こう 18節。
その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って主のために祭壇を築きなさい、うん、
じゃあこの祭壇ということですね、この呪い、審判、そこを受ける生贄を捧げる祭壇です。そこを築きなさい。このその神罰がそこに止まったんですね。その止まった場所で祭壇を築きなさいという中級説。
そこでダビデはガドの言葉の通りに主が命じられた通りに登っていった。アラウナが見下ろすと王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる打刻器や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シェケルで買った、うん、
じゃあこれがとても大切ですよね。エブス人の土地、そこを銀50で買ったんです。まあ、マクフェラのホラーナもアブラムがねそれを買ったんですね。買ったから所有権があるんです。だからこのその自分たちの先祖が買った、アブラムが買ったそのものをじゃあ偵察しなさいと。それで偵察者を12名を送ったのが、それが根拠ですよね。だからこの金50シェケルでアレオナの内場を買った、そこが重要よ、ね。買ったからイスラエルのものになりました。じゃあ最初はね、じゃあ提供しますよ、勝手に使ってくださいということですね。しかしそれにその同時にはね、ダビデが王で、そこを占領している王様ですね。だから、差し上げたいという気持ちはいっぱいですよね。しかしそれが終わってから子孫がずっと、ね、代々子孫たちがいるんですね。それで所有権が移転されないと後で争いになる。その土地はうちの土地だよ、そこで何か建てたものは全部うちのものよということになっちゃうね。だからこの場所に何が建てられたかというと、ね、ソロモン神殿が建てられるね。ソロモンが罪が許された人がそこにアリオナの内場で神殿を建てるんです。だから神殿の所有権はユダヤ人にあるんですね。だから本当にこれ大切です。土地をはっきりしてないとずるずるずるずるいってね、子孫代々に問題争いになる、ね。だからそれを私たちが、ね、所有権というものがとっても大切です。それで子孫に譲り地を残す、ね、この教会も何年間 どれぐらい続くかは主の再臨までずっとあると思うんですけどね。だからこれはしっかり私たちの時代に土地関係をねしっかりしておかないと、後でね子孫たちが争ったりすると困るよね。だからこのアブラハムがした行動と、ね、アブラハムはそのね、マクペラのそのホラーな墓、自分の妻サラのために買ったんですけど、それがとってもとっても重要な目標になるんです。このアリオナの内場もエブス人、自分たちが支配している植民地なんですけど、けどその所有権移転をはっきりしたんですね。それで後でソロモンがそこに神殿を建てるそのことになります。25節、
こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。
じゃあこのように生贄が神罰を全部受け取った。この生贄はイエス・キリストですよね。だからそのイエス・キリストが神罰を止めた場所に神殿が建てられた。その神殿が建てられたその場所にイエス・キリストが十字架にかかる、その場所ですよね。じゃあマタイの福音書20章、1節から21節から、
イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて、別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。
じゃあこの招待された者を、最初招待された者たちがユダヤ人だね、ユダヤ人たち。けどこのユダヤ人たちがこう送った人で、招待するために送った人たちを殺したり、焼いたり、もういろいろ悪いことするからね、道端で行って誰でもいいから招きなさい。これ友人ですね、友人たちを集める。これが今の状態ですよね。10節、
それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、姉の手足を縛って、 外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った、
うん、じゃあこの道に大通りに行って出会った者をみんな宴会に招きなさい。これは伝道ですね、誰でもいい、来なさい、もうヤクザでも何でもいい、全部来なさいという招待ですよね、それであの宴会、天国の宴会に入ることは王様が用意した礼服があるんです。自分の服、この世で自分がこう持っていた服を脱いで宴会席に入る服がある、ね、これは王が用意した服を着て宴会に入るんです。しかしこのある人は自分が着た着物、それがとっても気に入ったみたいよね。だからそれ抜かない、私はこれをもうやります、本当に人の前で自分らしくしたいって、ね、自分というものが強い人です。それで固執してそこに座ってるんですね。人々こう宴会の順番を持ってる人たちはこの礼服を着なさいという、いやそんなことはいらん、私はこの高いものを今買ったばっかりだからこれを着たいそれでそのまま座っていって、この宴会の規則ですね、それで礼服を着てないものを外に掘り出したということです、この礼服は何でしょう。これはイエス様が私たちに着せてくださる着の服です。だから天国は自分がこの世でどんなふうに力があったか、もうどんな権威があったか、もう関係がないね。それを固執すると入れない。今ダビデがこの世になったのはずっと主の恵みによって、ね、生きたその人生がね、ああ自分がどれぐらいの力があるかという傲慢が入ったんですね。だから礼服を拒み、自分らしい、自分流マイウェイですね、それで座っていったものは天国の宴会から追い出される、そのことですね。だから私たちが天国に入るのはね、素直に謙遜な人、王が用意してくださった着の服、イエス・キリストを通して私たちがきっと認められる、そのルートですよ。私が努力したんですよ、私がこんなにかっこつけてこんなに多くなったんですよというそのものを持って入ろうとすると、ね、入れない、追い出されるということですね。だからダビデがどうして人口調査をしたか、その人口調査をした理由はダビデが自分というものがどれぐらい大きいか、どんなに力があるか、それにこう傾いたんですね、まあこれがこの世になった理由はもう民が、民を審判するためであったと、この不思議な言葉があるね。だから上の人と民との関係はその関係、だから私たちは上の人、決定権を持っている人のために祈らないといけないね。今もう誰が見ても今危険な状態です。中国と戦争する寸前であるんですね、だからこういったことが起こらないように、祈るんです。